こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。楽うまご飯の教科書料理が自動的に美味しくなるわ。料理系インフルエンサーのまみまみが、日々の自炊を無理なく続けるための工夫をまとめた実用料理書である。2022年に SB クリエイティブから刊行され、料理初心者、一人暮らしの人、仕事や家事で調理時間を抑えたい人、献立決めに疲れを感じる人を主な対象とする。本書の中心にある楽うまは単に工程を省略することではなく、手間、材料、味付けの選択肢を整理し、少ない負担で安定して美味しい食事へ到達する考え方である。耐熱容器やキッチンバサミなどの道具、卵、キノコ、豆腐、もやし、キャベツといった定番食材、醤油やマヨネーズだれなどの基本味を軸に、再現しやすい調理の型とレシピを提示する、たまに頑張る料理ではなく、毎日悩まずに続ける料理を支える教科書として位置づけられた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、楽うまを時短術ではなく毎日の自炊を回す仕組みとして捉える。本書の特徴は、料理を特別な技能や週末の趣味として扱うのではなく、生活の中で反復される行為として設計している点にある。料理が負担になる大きな理由は、調理時間そのものだけではない。何を作るか考え、食材を揃え、道具を出し、味を決め、後片付けをするという小さな判断が毎日積み重なるからである。マミはこの判断の量を減らすことを楽うまの基盤に置く。つまり、楽をすることは味や栄養を諦めることではなく、迷いが生じやすい箇所をあらかじめ定番化することを意味する。食材、調味料、調理器具に基準を持てば、冷蔵庫を前にした献立判断も手順を読み返す回数も抑えられる。署名の自動的に美味しくなるは、魔法のような万能技法を示す表現ではなく、失敗しにくい選択を日常に組み込むという発想として理解できる。忙しい人にとって価値があるのは、凝った一品を成功させる方法より、疲れている日にも自炊の選択肢を残す仕組みである。本書はその持続可能性をレシピ集と生活技術の中間に据えている。次に、耐熱容器、ポリ袋、キッチンバササミで準備と洗い物の負担を抑える。本書は便利な道具を料理の効率を左右する重要な要素として扱う。挙げられるのは耐熱容器、耐熱ポリ袋、スライサーやみじん切りチョッパー、キッチンバサミであり、いずれも専門的な高価な器具ではなく、家庭料理の反復作業を軽くするための道具である。例えば耐熱容器は電子レンジ調理だけでなく、混ぜる、加熱する、保存するという工程を一つの器でつなげやすい。耐熱ポリ袋は下味付けや食材を混ぜる場面でボウルの代替となり、洗い物を減らす方向に働く。さらにキッチンバサミを使えば、食材をまな板に移して包丁で切るという工程自体を省ける場合がある。ここで重要なのは、道具を増やすことそのものではない。作業台を整え、工程間の移し替えを減らし、調理後の片付けまで含めた総負担を下げることにある。ただし、電子レンジや耐熱用品を使う際には、各製品の表示や加熱時の安全上の注意を守る必要がある。本書の道具選びは、料理の上達を複雑な技術の習得ではなく、動作の無駄を見つけて減らす実践として示している。さらに、卵、キノコ、豆腐、もやし、キャベツをスタメン食材にして、献立の迷いを減らす。食材の章で示される卵、キノコ、豆腐、もやし、キャベツは日常の自炊で使い回しやすいスタメン食材として位置づけられる。この考え方の利点は、冷蔵庫に食材を多種類揃えることよりも、用途の広い食材を一定数持つことにある。卵は主菜、副菜、汁物のいずれにも入りやすく、豆腐は短時間で扱いやすい。キノコは旨味を加えやすく、もやしとキャベツは量を作りたい時の土台になりやすい。こうした食材は組み合わせの幅があり、肉や魚などを加える際にも受け皿になるため、買い物と献立の接続を単純にする。毎日異なる食材で新しい料理を考える方式では、使い切れない食材や調理の先延ばしが生じやすい。本書の提案は、食卓の単調さを無条件に肯定するものではなく、基礎となる食材を決めた上で味付けや組み合わせを変える方法だと言える。初心者にとっては材料の選択肢が絞られることで着手しやすくなり、経験者にとっても余り物を活用する発想の整理になる。食材管理を献立作りの一部として捉える点に、実用書としての現実性がある。そして、醤油、マヨネーズ、ケチャップ、オイスターソースの味の型で再現性を高める。本書は基本の味付けとして、醤油だれ、マヨネーズだれ、ケチャップだれ、オイスターソースを使う味付けを取り上げる。家庭料理で味が安定しない原因は、火加減だけでなく、調味料の組み合わせを毎回ゼロから考えることにもある。そこで味付けをいくつかの型に分けると、食材を前にした時の判断が容易になる。醤油は簡潔な味の軸になり、マヨネーズはコクを加える方向、ケチャップは甘みと酸味を伴う親しみやすい方向、 オイスターソースは濃い旨味を足す方向へ料理を導きやすいです。これらは日常的に入手しやすく、多数の調味料を買い揃えなくても味の変化を作れる点で合理的である。もちろん素材の量、水分、製品ごとの塩分濃度によって仕上がりは変わるため、味見と調整まで不要になるわけではない。それでも基本の組み立てを持つことで、初心者は失敗の幅を狭められ、慣れた人は応用の出発点を得られる。本社が提供するのは単発のレシピの味ではなく、家庭にある食材を同じ方向性の味へまとめるための覚えやすい調味の語彙である。最後に 2,3 工程の副菜と最小限の加熱手段が、料理を続ける心理的障壁を下げる。読者の反応でも家庭にある材料で作りやすいことや、副菜なら 2,3 工程で完成することが評価されている。本社の実用上の強みは、料理を始める前の面倒そうという感覚に具体的に対処しているところにある。副菜が複雑だと主菜を作るだけで余力がつき、食事全体を整えることが難しくなる。短い工程の副菜を持っていれば、主菜に市販品や残り物を使う日でも食卓に一品を加える判断がしやすい。また電子レンジ、オーブントースター、フライパンといった身近な加熱手段を活用する発想は、調理法の選択を現実の台所環境に合わせるものだ。全品を同時に高度な段取りで作るのではなく、使える器具で一品ずつ成立させることを優先している。レビューには、動画で見た印象より書籍のレシピはきちんとした作り方に感じたという指摘もある。この点は極端な省略だけを期待する読者には留意点となるだろう。一方で本書は手抜きの印象を競うより、簡便さと料理としての安定感の両立を目指す。日常の食事を継続するにはこの中要素が有効である。結論として、本書は料理経験が少ない人、一人暮らしで自炊の型を作りたい人、仕事や育児などで献立と片付けの負担を減らしたい人に特に向く。レシピを増やすことだけを目的にするのではなく、よく使う道具、常備しやすい食材、基本の味付けを定めることで日々の判断を減らす実践的な利点が得られる。料理が苦手な読者には着手のハードルを下げる案内となり、すでに自炊をしている読者には工程や買い物の無駄を見直す視点を与えるだろう。類似する時短レシピ本と比べた際の差異は、単発の早い一皿に終始せず、料理を続けるための仕組みを前面に出している点にある。耐熱容器やキッチンバサミの使い方、スタメン食材、味付けの型は個々のレシピを超えて日常に持ち込める。反面、 SNS 動画のような強い簡潔さや視覚的な手順説明を期待する読者には、写真や途中工程の見せ方が物足りない可能性もある。それでも動画を見ながら一度作るための情報ではなく、台所で繰り返し参照して自分の定番を作るための本として読むなら堅実な価値を持つ。ご支援いただける場合は、マミマミポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。